皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？メルボルンは少しずつ春の気配がしてきました。三寒四温と日本では言うけれども、メルボルンではクールチェンジっていうものがあって、夏でも暑い日が 3,4 日続くとその後寒くなるという体につらい気温チェンジっていうのがたくさんあります。17、8度の暖かい日差しが続いたと思ったら朝が4度だったとかね。9月は私にとって忙しい時期です。というか9月からは忙しい時期ですって言った方が正しいかもしれません。3学期が終わるのが9月中旬、そして4学期は年末公演に向けてのリハーサル、オーディション、年末試験などいろんなイベントがあります。バレエ学校のオーディションが日本で行われるのもこの時期で、校長先生は日本で ACB スラバスを教えているバレエ学校の試験に行ってます。彼女が帰ってきたら私の元にはたくさんの試験結果が届き、それを日本語訳するのもお仕事の一つ。しばらく眠れない日々が続くのも9月下旬です。今年はそれにプラスしてメルボルンにはたくさんのミュージカルが来てます。 King and I、 Wicked、 Les Miserables、それに出演しているダンサーたちもクリニックにやってきます。ダンサーは体を使うけれど、ミュージカル出演者は声も使う。驚くかもしれませんが、声って筋肉の調節なんで、そのトリートメントも行います。舞台裏の仕事も入ってるし、冬季講習会の準備もあるし、ということで9月が乗り越えられたら私は嬉しいです。さて、今日はリクエストにもらった調子の悪い日のフィジカル編とメンタル編をお送りします。先ほど挙げたように生徒たちもとても忙しい日々を送ってます。ほとんどの子たちが前回ホリデーがあったのが4月とかですからね。クラス中いきなり泣き出す子なんかも出てきます。別に悲しくて泣いてるわけじゃなくって、本当に疲れちゃって、いつも言う通りメンタル面でのスタミナは私が助けてあげられるようなものではありません。だからこそ強い体を持ち、疲れがたまる前にケアができるという力が必要になってくるんです。ダンサーの怪我の 65% はオーバーユーズ、つまり使いすぎから起こると言われています。そしてそのほとんどで集中力が欠けているため怪我をするそうです。慣れているエクササイズだからなんて何も考えずに踊ってると怪我をしやすくなりますし、先生の方もクラスに違いをつけて振り付けを考える必要が出てきます。これはレッスンに飽きないためというだけでなくって、筋肉のオーバーユーズを避けるためでもあります。オーバーユーズについてはセミナーで少しお話ししましたね。まだそのセミナーを受けていない人は来年の春ゴールデンウィークのあたりにまた私日本にやってきます。さて、今日の本文に行きましょう。調子の悪い日、レッスンがうまくいかないときはどうしたらいいか、フィジカル編。毎日365日体の状態って違うじゃないですか。普通にレッスンしていてもなんか素晴らしく調子の良い時とか、何をしてもうまくいかないどん底の日があったり、これにもちゃんと理由があると思うんですよ。いろいろ考えるのですが答えは出ず。調子が悪い時はどうしたらいいですかね、という質問をいただきました。そういう日ってありますよね。落ちた途端つま先をぶつけた、髪の毛は決まらない、新しいニキビ発見、昨日のレッスンでひどくむけた足の豆は普通の靴でも痛い、朝ごはんのトーストは焦げてバスは遅れてる、隣に座ってる人の体臭はひどいし1時間目に遅れること決定、まだ朝の8時なのに、という日。上に書いたシナリオでは私どうしていいのかよくわかりませんが、だって上を向いて歩こうなんて言っても転ぶだけでしょう。レッスンの波ならアドバイスできます。調子が悪い日ってあります。そして理由がある時とない時があります。プリンシパルレベルになると理由がなくうまくいかない日っていうのがあるらしいですが、そして私たち凡人から見ると調子が悪いなんて全くもってわからないのですが、普通のダンサーであれば理由があることがほとんどではないでしょうか。ちなみにパリオペラ座留学後オーストラリアンバレープリンシパルを務めた友達に聞いてみたところ、調子悪くても舞台あるしねなんていう感じでした。プリンシパルの科目、フィジカル面でうまくいかない、その場合はテクニックがしっかりと体に入っていないせいかもしれません。 考えなくてもできちゃったというステップには2つ理由があります。1、考えなくても基本ステップが身についているのでできちゃった。2、考えなくてもなんだかうまくいっちゃってできちゃった。1番の例では、アルファベットも書ける。文法もわかる。スペルも OK。で、知らないうちに文章が作れちゃったっていう感じです。2番目は、アルファベットは書けるけれども、文法もスペルもわからないから、ローマ字読みで書いちゃったら、当たっちゃった、ラッキーっていう感じです。わかります?どちらにせよ、ステップを分析してみて、どこでつまずいているのかを探す必要があります。前のブログで、ピルエット、バリエーション、フォンジュを分析してみましたね。ああいう感じでステップを見ることで、何ができていないのかが分かってきます。例えば、ガムザッティのバリエーションのアティチュードターンがうまくいかないときは、アティチュードがダメなのか、ターンのときの体がうまく回っていないのか、素早くスポットを変えるというところができてないのか、その前の踏切ポンジュがうまくいってないのか、腕と肋骨のアライメントが悪いのか、などとたくさん問題点が出てくるでしょう。もしかしたらまっすぐ立つということがうまくいっていないのかもしれません。ただし、そうするためには正しいステップとは何かを知っていなければいけませんし、正しい体の使い方をだいたい理解している必要があります。うまくいっていない生徒を助けたいって思った時には、正しい体の使い方をもう少し深く知っておく必要があるでしょう。だって同じステップができない理由は生徒一人一人違うから。だから冬に講習会するんです、なんてちょっと宣伝してみました。パドゥドゥの場合、考えることが増えてきます。自分のせいでうまくいかないのか、相手のテクニックなのか、ただタイミングが合っていないのかなど、でもって相手のせいだったらどうやって伝えようかと、お行儀の良いダンサーは考え込んでしまうのです。面と向かって下手ねなんて言えませんしね。バリエーションの練習はできるのに、リハーサルで全幕続けるとできないという時は、体力面やコスチュームを点検する必要も出てきます。面倒くさいって思わないでくださいね。一番面倒なのは、何がうまくいっているのかわからないまま何度も練習することです。時間の無駄だし、トーシューズも無駄に柔らかくなってしまいます。ダンサーはお金のかかる職業ですから、無駄なレッスンをやめて、できるだけケチケチ生活しましょう。イライラしたり、失敗するかもっていう意識だけが強くなってしまうと、苦手意識からフィジカル面のつまずきだけでなく、メンタル面の壁にもなってしまいます。そしたらもっと厄介です。さて、つまずく原因のもう一つ目、それはメンタル面でうまくいかない。これは明日見ることにしましょう。調子の悪い日、レッスンがうまくいかないときはどうしたらいいか、メンタル編。昨日、調子の悪い日はどうしたらいいですかという質問に半分答えました。フィジカル面でうまくいっていない場合、ステップを分析し、どこでつまずいているのかを確認しましょうということを書きましたね。今日はメンタル面でつまずいた時にはどうしたらいいかというお話になります。メンタル面はフィジカル面よりも厄介です。目に見えないから。そして私の考える赤色は皆さんの赤色と一緒かどうかを比べられないように、言葉で説明するのが難しい部分でもあります。まずはダンサーに起こりやすいメンタル面でのつまずきにどんな種類があるのかを見ていきましょう。見ていきましょうって言っても、私はカウンセラーではないので、今まで見てきた生徒の状態を勉強しました。もちろんサイコロジーを勉強すればもっともっと奥深いものがあるんでしょうけれども、今日はかじりということで許してください。1、焦り。2、恐怖。3、集中力の欠如。これだけでは分かりませんね。大きく分けるとこんな感じ。1、焦り。時間に対して、発表会までにできるようにならなければっていう焦り。自分に対して、これくらいできて当たり前だろうという焦り。将来に対して、これも時間に対しての焦りと被るけれど、漠然とした将来への焦りや不安。2、恐怖。怪我や痛み、体 からの恐怖、ジャンプの着地でまた怪我をするのではないかという気持ち、失敗への恐怖、ピルエットでの回転で尻もつをついてしまうのではないかという過去の気持ち、第三者への恐怖、先生が怖い、試験官が怖いなど萎縮してしまう原因がある場合、3、集中力の欠如、過去に対して考えすぎ、今行っていることに集中できていない、未来に対して考えすぎ、今行っていることに集中できていない、練習のしすぎ、長期にわたって同じ振り付けを練習してきたため新鮮味がなく考えて踊っていない、疲労、長時間のレッスンで疲れてしまい集中できない。あー、当てはまるなーって人どれくらいいますか？こんな気持ちで踊っていたら成功しないわけですよ。だから気持ちを吹っ切る必要があるんですよね。どうやって？いつものことですが、最初にやらなければいけないことは自分と向き合うこと、そして何が原因なのかを探し出すこと、その後に焦り不安という気持ちは将来の出来事への感情ですよね。過去に対して焦ることはできません。また恐怖という気持ちは過去の出来事への感情ですよね。過去の経験からネガティブな感情が生まれてしまい、また何とかをしてしまうのではないかという恐怖、集中力の欠如は自分が現在に集中してない証拠ですよね。そう、他の2つとも自分が現在に集中していない証拠です。つまりメンタル面のつまずきから這い上がるためには今の自分に戻ってくる必要があるんです。今 100% 踊りにのめり込むにはどうしたらいいんだろう、今自分をストップしているものは何なんだろう、自分のゴールに向けて今できることは何なんだろう、もちろん過去から学び将来のゴールに向けて進みます。ただしその時に今の自分を見失ってはいけないですよね。昨日のステップを分析するという話、それも実は自分の頭を現在に持ってくる手段の一つです。今できていないのはどのステップだろう、メンタルだろうがフィジカルだろうが歯車を止めている部分を見直すことで今の自分に戻ってくることができるはず。あ、疲労が抜けましたね。そう、ここでは自分の体をケアするという DLS の根本的なアイデアが必要になってきます。セルフケアの仕方はまた説明しますが、インタビューをさせていただいた体のプロたちに助けを求めるのもいい案です。今スランプに落ちているダンサーたちへ少しでも助けになったらいいな。どうでしたか？今日は最後に前に紹介したインスピレーションマンデーから一つ言葉をご紹介します。 Every accomplishment starts with the decision to try。 すべての成功はトライするという決断をした時から始まります。その決断がないと成功しないって。今日何をトライしましょうか？毎回のレッスンで考えたいことでもありますよね。試すという決断、試したいなという願望ではなくって決断です。今日のレッスンでは全てのポンチで座骨の方向を考えるという決断、今日はいつもよりも一駅早く電車を降りて歩くという決断で、そこから動きが生まれるのです。心が最初、冬季バレエ講習会では初日にバレエノートをプレゼントします。これはクラスで言われた注意を書くためのノートですが、この講習会で行うウォームアップやクールダウンを書いたリストもついてきます。絶対にウォームアップを行ってからレッスンをするっていう決断をサポートするためです。 DLS の記事を毎日読んでも、素敵な講習会に通っても、自分で行動を起こさなければ上手にはなりません。でも行動したくてもどこから始めたらよいのか分かんないって時だってあるでしょ。一緒に決断するための知識を DLS を通じて身につけていきましょうね。 今日はここでおしまいですが、いつものように感想やリクエストは hello@dancerslifesupport.com へ。そこでこそっとあなたの決断を教えてくれてもいいですよ。応援してます。 iTunes 登録、レビューも忘れなく。ではまた来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。